褒めるだけが褒め立つじゃない。
日常の中からダイヤの原石を探し光を当てる褒める達人的生き方を提案する、今日も褒め立つ。
こんにちは、なっこも褒める褒める達人こと一般社団法人日本褒める達人協会理事長の西村孝之です。
こんにちは、褒め立つビギナーまるっと空気をつかむ MC の丸山久美子です。
なんで今笑ったんですか。
なんかえらい肩に力入ってあるなと思って。いや
今日はちょっとあの太めで言ってます、
うん、お素晴らしい、はい、体型するんですけどね。体型はするんですけど、
やだ褒められたさてこの番組は、は
い、今日も褒め立つっていう番組はですね、普段セミナーやとか講演会検定ではなかなかお伝えすることのできない褒め立つのですね、深い部分であったりとか、あるいはより楽しい部分であったりとか、より日常で使っていただける内容を本当に楽しく楽しく軽い気持ちで聞いていただく、
そういう
軽い気持ちで軽い気持ちが大事なんです。
皆さん軽い気持ちで聞いてください。
軽い気持ちがですね、それがさらに軽くなるとですね、その手前にあがつくんですよ。
軽い、わすごい、
いいでしょ、
うまい、
い
いでし
ょ、褒めていただきました、ありがとうございます
え、これ鉄板ネタですか。
いえ、今思いつきました
。わすごい、はい、リスナーの皆さん褒め立つの新ネタが今ここで生まれましたよ。
素晴らしい、
すごい、
さすがです、さすが、今日も褒め立つですね。
じゃあちょっとこのいい雰囲気の中で一つ質問してもいいですか。
うん、喜んで。
あの3回目で今更なんですけど、私今まで西村さんって呼んでたんですよ、うんうん、これ大丈夫かなと思って。
あー、もう好きなように呼んでいただいて。
え、だってね、皆さん西村理事長って、おうおう、理事長って呼んでるじゃないですか。大丈夫なんですか。
はいはいはい、
中にはなんかこの番組プロデューサーは褒め立つさんって呼んでますけど、名前じゃないですもんね、褒め立つさん、ね、
いや褒め立つさんでも全然いいです。だんだんこれビギナーが取れる頃には呼び方も変わってくるかもわかりませんからね。
本当ですか。
はい、じゃもうそれは自然な感じで。
あ、では今は西村さんと、うんうん、あ、よかった、安心した
もう気楽に日シャンでも、
はい、あ、本当ですか。
はいはい、
もうちょっといろいろ、
はい、
で今回が第3回目、
うん、はい、そうなんです。今回もですね、第1回目、第2回目、第3回目と一番最初に2人がテスト収録と、
テスト収録
ということで公開しない前提で撮った内容が非常に素晴らしいとまあ自分たちで聞き直してみても、お、ええこと言うとるなという
言ってますよ ね、
うん、内容をこう連続して、
今のところセーフです。
いやいや、というかグレートです、グレートです、はい、素晴らしいです、セーフどころかもう素晴らしいです、はい、これが今回がその第3回目ということで、
はい、お蔵入りはずするはずだった音声が5回にわたって流れております、
うん、だいたいね、うんうん、お蔵入りするかもっていう内容がいい話出てるんですよ。
なるほど、じゃあこれからもあんまりこう意識せずに喋ってた方がいいんですかね。
そうそうそう、あの使わない前提で撮ったやつを使うっていうね。
あ、わかりました。じゃあこれももう使わない前提で喋ろう、ここから
ちょっと悪い顔になってるよ
大丈夫だ、
はい、素晴らしいこの褒め立つがスタートして、検定がスタートして7年間なんですけども、
はい、
これ自分たちでもこの7年間ですごく進化してきたなと思うんですね、
うんうんうん、
まあ、私自身もその褒め立つになる前のビフォー褒め立つと、
ビフォー褒め立つ、
はい、アフター褒め立つ、
アフター褒め立つ、
はい、もう BCAC のもう紀元前紀元後みたいな
どんなの、わけわかんなくなってきた
ぐらいこう私もすごい変わってきてるんですね。
お
で、その私の学びの歴史のようなものもこの第3回では語られていっていると。
あら、ちょっと踏み込んじゃいますね、
はい、人をコントロールするんじゃないのか褒め立つわみたいなね、
思ってた、
はい、また悪い顔になってるよ、
リスナーの皆さんの中にも褒めることで人をコントロールするんじゃないのね、うん、って疑ってる人いると思うんで、うんうん、聞いていただこうじゃないですか。
ぜひ聞いていただきましょう、聞いていただきましょう。
噛みましたね今、
はい、噛みます
褒め立つ。
西村さんが褒め立つ、
うん、
今の状態、今のクオリティまで、うん、 仕上げたのは何年前のお話ですか？
褒め立つ検定がスタートしたのが2010年の2月の17日で、はい、まあ、7年少し前ですけどね、
はい、
その時で今の褒め立つの仕上がりの3割ぐらいですかね。
あ、そんなにこの7年間で進化したんですか？
はいはい、進化してますね。
その前段階はどんな状況だったんですか？
その前段階は、私は褒め立つになる前はダメ出しの達人だったんですよ。
ダメ出しの達人、はい、
ダメ出しの達人、嫌味の達人、皮肉の達人。
何かの経験で、
まあ、あの、もともと僕は商売人の3代目で、はい、うちの祖父がものすごく苦労して商売を大きくした人でね、
はい、うんうんうん、
でもそこの時からその商売っていうのはすごくあるんですけどね。
根っこにお金があるっていうのはそういうところですか？
まあ、そうですね。あるいはビジネス的なものっていうのはありますね、
うんうんうん、はい、うん、ビジネス、お金がある。なんで急に褒めるに行ったんです？
うん、まあ、いくつか段階があるんですけど、一つはダメ出しをなぜしてたかというと、覆面調査会社っていうのを自分で作ったんですよ。
あ、なんかよく聞きます、
はい、
うん、
あの飲食店サービス業などに調査員を送り込んで、はい、どんなサービスをするのかを調べるっていうね。
あれすごい怖いですよね。やられる方たまったもんじゃないと思います。
全部自分の知らない間に証拠付きでダメ出しいっぱいされますからね、
うん、
もう探偵みたいなもんですからね。
あんなん働いてる人たちみんなやる気なくしますでしょ。
そう。で、それをやってたんですよ、
はい。
ただ経営者からすると、はい、自分の見てないところでどんなことが行われているのかっていうのを知らないとっていう、まあね、だから、
うん、
経営者だけが立派なことを言ってるんだけど現場が全然違うことをしてると、うん、こんな恥ずかしいことないよねって、うん、それを調べてみようっていうので、僕は経営者に対する正義感というかね、
はい、
気持ちからやってたんだけども、はい、結局はどれだけ正しいことでもダメなところをダメなまま伝えても結果って変わらなかったんですよ、
うん、
でそれを逆をやってみたんですね。
お、
だからダメなところを、はい、まあ、100個見つけてくるんですよ調査員は、
はい、
でいいところは10個か20個なんですね。
そんな割合なんですか？悲しい。だいたい
20個に対して100個とかそうなんですよ、
はい、
で昔はこのダメな100個をそこから救ってどうだってヘドロのようなところを突きつけて、
うん、そういうイメージです、
はい、で証拠付きでね、何時何分どことテーブルで何百万お皿をドンと音と立てておいたとか、笑顔全然なかった、はい、お見送りが全然ダメ、この伝票この担当者この人ですみたいな。
怖い人間じゃんね、みんなそんな気持ちにだってあるよね。
で今は逆で素晴らしい20個をまず伝えて、で何々ちゃんのこの時の笑顔が本当に良かったとか、はい、子供さんに膝をついて目線を合わせて接客してるので子供さんがすっかりファンになって、
うん、
またあのお姉さんに会いに行きたいとか、
うんうんうん、
もう箸を落としたらお箸って言おうと思ったらこの母にも来てたと、音を聞こえてねというのが素晴らしかった。であと惜しいのがあって、この100個見つかった改善点のうち1つか2つに絞って採用したんですよ。
すぐ直せるようなもの、
そう、しかも効果が高い。
なるほど。
もうあ、これできたみたいな、
はい、
これならこうやったらできるみたいな、
うんうんうん、
でそれしか言わずにね。で残りの98個は勇気を持って言わずに置いといたんですよ、
はい、
すると2ヶ月後3ヶ月後、2回目3回目の調査行ってみると、
はい、
これ直してほしいなと思って言ってなかったとこまで直ってたんです。言ってないのに。ダメ出しされるとダメ出しされたとこだけ直す、うん、褒めて認めてアドバイスしてあげると、褒められてないとこまで自分たちで探してきてよくしようとする。
ある、その気持ちよくわかります、うん、確かにそうなる、
うん、
はい、
でそれはいろんな業種業態でやったところ全部スタッフたちが輝いて伸びたんですよ。で業績も上がっていったので、はい、その輝きにスタッフの輝きにお客さんもまたファンになって集まってくれて、でこのやり方がいいよねっていうので、はい、最初は社員教育に褒めることを使いましょうっていうことをやってました。
なるほど。
でもう一つ、
うん、
それが8年9年前
2008年、
ね、2005年にダメ出しの調査会社を作って、
はい、
で2007年の途中ぐらいまで、
はい、
2008年ぐらいまでダメ出しやってました、はい、だから2008年から褒めることに変わったかな。
なるほどですね。
4褒めで、そのちょうど2007年から2008年に変わる頃に、
はい、
実はあの僕の経営者仲間、経営者の仲間が一人神奈川でね、うん
うん、はい、
で一人大阪で、大学の時の一個下の後輩がほぼ同時期に自分で自分の命を絶ったんですよ。自殺したんですよ、
うん、
でその時に、あ、僕ももしかしたらそっちの方に行ってるマインドになってたかもしれないという、このダメ出しばっかりだったら、
もう
結果を出すにはどうすればいいか、そのためには人をコントロールしないといけないと思って、
あ、なるほど、
徹底的に欲と恐怖でこう人をコントロールして、
はい、
でまたそこの人の気持ちをコントロールするために心理学とか学んだりとかね、
うんうんうん、
して逆に人の気持ちが見えすぎて夜眠れない経営者になってたんですよ、
はい、
でその褒め立つっていうものを知った時に自分の心がすごい救われているんですよ。
救われてる、
はい、それがねたった一つの質問なんですよ。
何ですか、
まあ、いろんな問題が山積してたんですけどね、
はい、
夜寝る寝れない時にネガティブばっかり考えてた中で寝る前にふっとこれは何のチャンスかな、これは何のチャンスだろうという質問を自分に投げかけたんですよ。するとねふっと寝れたんです。
うーん
で次の日に起きたらあ交渉っていう答えが生まれたんですよ。
へ
あれって人間ってそれまではこれって何のケチのつき始めかな、
うーん
こうなったらこうなってまたこうなるよね、
何がいけなかったのかなとか、ま、
マイナスになる、そうマイナスを僕はネガティブを探すのが、
はい、
危機を探して、はい、まあ落とし穴みたいなのを全部探してそれを穴を埋めていくというのが経営者の役割だと思ってたので、
はい、
だから絶望的に計画して、うんまあ、実行の時は天使のように実行するというのをやってたんですけど、
うん、
それでも絶望的に計画とか予測するのはもう大の得意だったんですけど、
はい、
それが自分を恐怖のどん底に落としてたんですよ。
疲れそうですものね、
うん、
リスクヘッジばっか考えてたら、
はい、で顔は常に怖い顔表情になってね、
はい、
でそれがこれは何のチャンスと考えた瞬間に答えて出てるし、
うん、
でプラスの発想もどんどん広がるし、
はい、
あなんすごいな人間の脳って。でそこからまた脳科学を勉強しだすとその学問の中に答えっていうのがあったので、だからそこを、まあ、体系立てて、
はい、
それを検定の問題っていう形に変えて、
はい、
まあ、褒め立つ検定っていうのは実は3級っていうのは筆記試験じゃなくて、
はい、
全部ワークショップなんですね。
うん、
体験型で講義を受けて自分でワークをやって、うん、そして解説を受けて、
はい、
っていうのを5回繰り返すことによって、まあ、セミナー部分を1時間15分、
うんうん、
そしてワークショップをもう1時間半やることで、まあ、体験的に褒め立つを身につけていくことができるという、
うん
う
ん
う
ん、
でこの理論はその2010年に、まあ、約3割ぐらいできて、
うんうん、なるほど。
ただ要素は全部その2010年の問題の中に全部入ってたんです。だから問題はねその時に作ったんだけど、
はい、
その解説の深掘りがそこから7年経ってどんどんどんどん深くなって、でそれが全部理にかなってるというちょっと不思議な流れなんですけどね、はあ、だから多分これ僕一人でね作ったというよりなんかいろんな力を借りながらできたんだろうなと思います、ね、
いろんな経験といろんな人たちの意見と、
うんね、はい、体験とかをね。
褒め立つ。
ちょっと一個私の個人的な質問になるんですけど聞いていいですか。
どうぞ。
こういうことを思ってる人たくさんいると思うので、
はい、
あえて聞かせてください、心理学を学び始めると、
うん、
西村さんさっき、
うん、
人の心が読めすぎて、
うん、
人の心理が見抜きすぎて疲れてしまったというか、
うんうんうん、
嫌になってしまってたっておっしゃったじゃないですか、
うんうんうん、
私それが怖くて触れてないんですけど、
う
ん、でも心理学をやるっていうのは何かのステータスのような扱いもされていて世の中的に、ただ私は怖くて人の心理は読まなくてもいいって思ってしまうんですね、
うんうんうん、
読めない方が幸せなんじゃないかって思うことが多いんです。
これね、
心理学について西村さんなりの
あのね、
はい、
心理学がね行き着く先っていうと
何なんですか。
実はね自分の心の状態を、
はい、
なんていうかなフラットに整えるというか自分の心の状態を知るために使うというのが一番いいんですよ。
自分のために使う、
うんうん、でねそれが自分の心の状態っていうのはやっぱり見に行くのが嫌なので、
はい、
それを人の心を分析したりとかっていうふうに使う人が多いと思いますけどね、
は
い、
そうですね。世の中に出ている本のほとんどに、
うん、
心理学ではこういうふうにやると人はこういうことを思ってるよと、
うんうんうん、
自分以外の誰かのことについて心理学で根拠付けるんですよね。
そうそうそうそう、そう
だからそんなこういうことだったら相手はこういうことを思ってるんだろう、だって心理学でそう言ってるじゃんっていうのを学べば学ぶほど相手との会話が楽しめなかったり、
うん、
こういうラジオトークでも楽しめなくなるような気がして怖いんですよ、
うんうんうん、
だから絶対心理学だけはやらないって決めてるんですが、
あそれも正しいと思いますけどね。
やっぱりそういう時期がある。
心理学は心理学 の、うん、あの専門家は、
はい、
そんな話しとったらいいと思うんですけど、僕らは何のためのね、
はい、
さっき言った心理学とかカウンセリング、コーチング、NLP、ファシリテーション、心理学はっていうと、
うん、
実はすごくシンプルに自分の心のご機嫌をとって整えていくのがこれ褒め立つなんですけど、はい、何が言いたいかというと、そういう学問をしている人って、はい、自分の引き出しの棚に入らないものを拒否するんですよ、
うんうんうん、
で自分の引き出しの学んでる学問の棚に入って、あ、それってこの私たちの学んでる心理学でいうこれですよねとかね、うんうん、リフレーミングのことですよねっていう風に話をしたいんですよ、
はい、
だそういう人らから自分たちを守るために、あの理論武装してるというかね、
うん、そういう人にも合わせるために、そうそうそうそう、届けてあげるために、心理学武装も褒め立つには入れた。あ、なるほど。だけど別に心理学でこう言ってるからこう褒めたらいいじゃんとは全く思ってないっていうことですね。
違うんです
、
はい、だから僕らがね、何をしてるのかっていうと、トリガー航空力学を学んでるみたいなものなんですよ。
なんですと、
うん、トリガー航空力学を学ぶ。
トリガー
で、どういうことかというと褒めることを実践していくとね、
はい、
自分の心がこう整ったとか、
はい、
周りの人との関係性がすごく良くなったと、
はい、
なんでやろうと、鳥で言うたら飛べてる状態なんですよ。
あ、なるほど、
うん、で翼状のものに風を強く当てることによって揚力って発生して、だから飛べるんだっていうね。
高くもっと飛べたり、
そうそう、はい、で高く飛べたり、うん、早く飛べたり、遠くまで飛べたりね、うんうん、
はい、
だから褒めるとなぜいいのかっていう理論を心理学とか、
うんうん、
今鳥が航空理学って言いましたけど、なんでこんな心を整う、あ、そうか、マイナスネガティブばっかり言われると知覚的防御っていうのが心理学で言うと働いて、心のコップが下を向く、攻撃ばっかりされてくるような怖い言葉を言う人に対してはもういわゆる心のシャッターが下りてしまって、
はい、
聞いてるようで聞いてないっていう風になるとかね、うんうん、そういう風のがあるんだとか、あるいは TA 交流分析で言うとストローク、心の栄養っていうのが必要で、
うん、
でストロークっていうのはプラスもあってマイナスもあって、
うん、
で褒めてもらうことがいいんだけども、とかストロークもらうのがいいんだけど、これは心の栄養と言われていて、うん、プラスのストロークがもらえないとマイナスでもいいからお腹空いている状態になるので、
うん、
それこそ問題行動を起こして関心を引く、
うん、
これはマイナスのストロークを求めるみたいなね、うん、そういう裏付けがあって、その裏付けだけを取っていって、うん、なんでこんな褒め立つは素敵なんだろうということの裏付けだけを取ってるとかですね。
今日褒め、
心理学とかのいいところだけお借りしている、
そうそ う, そ う, そ う, そ う, そういいとこ取り、
いいとこ取 り,
いいとこ取り、
決して心理学に基づいて作っているわけではなく、
ではない、
あ、いや、もしね、心理学に基づいて作られてたらめっちゃ怖いと思って、
うんうん、みんないいとこ取り、
あ、
はい、
意外とやっぱりそういうなんていいとこからいいところをお借りする能力も
あります、あります。もう僕それの達人ですよ。いいとこ取りの達人、
いいとこ取りの達人、それも大事ですもん ね, 大事ですよ ね,
それがね、それが僕は褒め立つブランドのいいとこかなと思うんですよ。
え、どういうことですか、何何、
あの、この人素敵だなと思ったら、はい、それを全部吸収していくんですよ、
は
い、うん、この人のお見送りの仕方が素敵やったら、それをお見送りの仕方を学ぶとか、
いいと
こ
取りだ、はい、
そうそう、でこの人の話を聞き方素敵やなと思ったら、その話を聞き方を取るとか、このリアクションいいなと思ったら、
はい、
リアクション、じゃあ自分も次からはあの椅子にひっくり返るぐらいこうリアクションしてみようとかね、というふうにやっていくと、
はい、
知らん間に、
はい、
自分がねできてなかったこともできるようになるし、
そうですね、そうですね、わかります、ま、なんだっけな、んとね、私あの吉本芸人の善次郎さんという方とお仕事ご一緒した時に、はいはい、善次郎さんが褒めてくれたんです、うんうん、私のこと、その時の一節が、
うん、
丸山さんは何でも真似してくるよねって言われて、真似部は最大の学ぶことだからって、うんうん、その真似は最大の学ぶことだって褒めてもらったんです、
う
んうん、まさに今のお話ですよね、
うんうん、
いいとこ取りだ、
そうそう。で常にそれをやって進化し続けるというかね、
はい、
亡くなるまで成長し続ける、
はあ、
うん、そう、マートマ・ガンジーの言葉でね、好きな言葉が、今日しか生きられないように生きよう、
はい、
永遠に生きられるかのように学べっていうのが好きでね、
永遠に生きられるかのように
学べ、で今日しか生きられないように生きろ、
うんうん
うん、だから今この瞬間なんだけど刹那的に生きるんじゃなくて、
はい、
もうどれだけでも生きていくつもりで学び続けようという、そう、
なんか今日深い話になってますね、
ね、
褒め立つって何っていうこと聞こうと思ってたんですけど、そうそうそう、まさか人生の切り口から入ってきて、なんか
こう、褒め立つはそこ行きますね、これ面白いのが、
もっと薄っぺらいかと思って、ごめんなさいね、
いいんです、いいんです、薄っぺらくしてるからね手に取りやすいんですよ、これが重くすると、
そんなに
や深い話になると思ってなかった。薄っぺらいって言ったら悪いけど。
毎回言われます。
あ、本当ですか。
毎回言われます、
うん、なんかもっとこういう風に褒めたらみたいな、そういうこういうシーンがあったんですって言ったら、こういう風にやったらとか、どういう風に考えるんだそういう時っていうレベル感だと思う、うん、
褒め立つってね、やり方じゃなくてあり方なんですよ、うん、どのようにあるかっていう。